今日はこの4つの天国の短い例え話、イエス様の例え話、それと1つのビジュアルな絵を使ったような感じのこれから起こることの描写、それをイエス様がおっしゃっているそのテキストです。そのテキストが選ばれています。で、この今日の4つの天国の例え話、天の御国の例え話で何が人生で一番大事かということ、つまり天国ですが、それが語られているということ、そこで説教者はこの73篇を準備として選ばれました。今日の畑の宝の、畑に隠された宝の例えと、高価な真珠を見つけて全てを売ってそれを買う商人の例えと、その2つとも天の御国が例えられていて、天国が人生で一番大事であるということを表しています。またその天国の現在の状況がその次の地引き網の例えで表されていて、天の御国に現在招かれているし、またその天の御国には最後の審判があるということが地引き網の例えで表されています。また最後の蔵の例えは、御言葉の蔵の中に全て天国について入っているということが表されています。人生は天国を失うと全てを失う。人生は天国行きの準備です。天に宝を積むところであります。それを改めて覚えさせられます。だから天国最優先の生き方が一番間違いがない。天国、つまり神様のご支配を求めて服するという生き方が一番間違いがないということになります。そのことを今日イエス様の小さいいくつもの例えで学ぶのですけれども、この天国、第一の天国を求める人生を詩篇73篇は後半部分は賛美をしています。詩篇73篇は16節のところまで、この世は本当に不条理だ、理屈に合わない、信仰を持って正しく歩んでも報いられない、むしろめちゃめちゃな歩み方をしている人がいろんな世的な祝福を受けるというこの世の不条理を歌っています。特に15節で、もしも私がこのままを語ろうと言っていたなら、きっと私はあなたの子らの世代を裏切っていたことだろう。この世の不条理のままを語ると私は本当につまずいてしまう。神様なんか信じて従わない方がいいというふうに考えてしまう。で、しかしそのことを彼は、私は愚かで考えもなくあなたの前で獣のようでしたと言っています。私たちはしばしばこの世の不条理に包まれて本当に獣のような思いになってしまいます。しかし17節に転機がありました。ついに私は神の聖所に入って彼らの最後を悟った。神様の御臨在の前に神様が導いてくださる時があって、そして彼らの最後を悟った。そこからこの世が目的ではないということが分かった。天国が目的だということが分かってきたということです。そこで賛美が始まります。23節のところからです。つまり絶えず神様と一緒にいる人生、神様が右の手を掴んで導いてくださる人生、神様が悟して導きのうちに、導きの後に栄光に入れてくださる人生、天国への人生です。神様の他に天にはいない、地上でも神様以外には望まない人生、身も心も突き果てても神様が心の岩で 岩としてしっかりいてくださる人生、神様から離れるものは滅びるしかない人生、神様の御側にいることこそ本当の幸せであるという人生、神様を酒どころとして御業を述べ伝える人生、天国の人生の天国を求める人生のことがこのように73編の後半では様々に歌われています。主と共にいる人生、栄光に入れていただく人生、神様以外に望まない人生、神様がどんな時にも心の岩である人生、神様を離れる者は滅びて神様の御側にいることこそ幸せな人生、神様を酒どころとし御業を告げる人生、これは天国の天の御国を見出した人生、天の御国を一番大事に生きる人生です。今日の御言葉でも天の御国を生きる人生を今日私たちは見出していきたいと思います。その前にこの御国を第一とする人生を歌ってまいりましょう。ご一緒に73分を賛美しましょう。
主よ我は常に